こんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
亜美次郎と
南幸恵と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしく
お願いします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
秋の夜長に聞くラジオ、はい、
そうですね
月を見ながら聞くラジオ、
はい、ね、すっかりね涼しくなりまして、
虫の声も美しいでございます、
ね、もう寝苦しいなんてことも言ってられず、
涼しい、本当に
もう全然掛け布団を使っております。
亜美さん寒がりそうですね。
ね、寒がりです。いや、ということにようやっと気がつきました。
今まではどうだったんですか。
いや、別に特にどうこうということは、どっち暑がり寒がりというつもりもなかったんですけど、クーラーがね、ダメっぽいですね。
クーラーはね、
だからこの夏1回2回ぐらいですよ、家でクーラーをつけたの。
すごい熱帯夜とか熱中症にならなかった。
いや、クーラーつけると寒くて夜中に目が覚めるっていうことになって、まあそれで眠れず起きて消してっていう悶々としたの。いいですか、このまま喋ってて。
はい、どうぞ。
よくね、夏と冬どっちが好きですかという問いがあるじゃないですか。
冬です。
ね、あなたたちどうせ冬だろうと思いましたけど。いや、僕はまあ夏なんですけれども、別に冬が嫌いということじゃないですけどね、
はい、
で、夏派の人はね、大体冬派の人は、
はい、
冬は着込めばなんとかなると思ってらっしゃるじゃないですか、
はい、
いやだから、確かにそうなんですよ、ね、ごもっともですよ。夏は脱ぐのには限界がありますし、
はい、
っていうことなんですけど、裏返すとですね、
はい、
冬失敗するとね、
はい、
どうにもならないんですよ。だから来た上でまた寒いと、もうどうもならないじゃないですか。
足りないわ、
ね、足りないっていうの。夏はだからもう諦めざるを得ないけど、
はい、
なんかその足りない感じになんかすごい惨めな気分を味わうが原因じゃないかなと。まあ、夏が気持ちいいっていうのはあるんですけど。
ちなみに何月生まれですか。
僕1月生まれです。
おや、なんちゃんの
10月です。
私は11月ですね、
うん、
みんな冬生
まれ、まあ、割と寒い時期ですね。僕は一番寒そうですね。
じゃああんまり生まれ好きには関係ないんですね。
関係ないんじゃないの。分からんけど、だって南半球と北半球です。
あ、そう
です。まあまあ、そういうことじゃない。
そう、はい。
まあ、生まれた時期の温度とかなんですかね、わかんないですけど、
いろいろそうか、まあ、私はね、冬の方が重ね着でいろいろアレンジして楽しめるので、その服装を楽しみやすいという意味で秋冬ぐらいが好きなんです。
そう、もうお言葉を返すようですけど、
はい、
そんなに気を使わなくて済むっていうことじゃないですか。僕なんか夏が好きなので T シャツ1枚着てればなんとかなるみたいな。
なるほどね。その何でしょう、 T シャツ1枚だとその
まあそれ
連続して着ていると、
はい、
あればっかり着てるなって分かるんです。
まあね、そうなんですよ。
組み合わせれば少ないパターンでもものすごいバリエーションがあるんですよ。
はい、
女性の場合そっちの方がありがたい。
まあまあそうかもしれないですね。あのどんだけ気を使うかという話にも関わってきますのでね。
そうですね。あとね、私は寒いのも暑いのもまあまあ苦手ではあるので、
まあまあね、どうこしゃ
ものすごく厚着をするんです、冬。
わかります、
はい、
わかります。
なので足りなくて悲しい思いをしたということがあまりないんですね。
まあね、それはそうかもしれません、うん、でね、まあそうですよ。
い
やいやいや、ちょっと今いろいろ考えて何かを言おうとしたんですけど、
はい、
ね、そうですね。いや、でもいいじゃないか、嫌いなんだから。嫌いじゃない。夏の方が好きな。夏はでもやっぱりなんか夜まで行動時間が、うん、なんていうんですか、
日が長いです。
日が長いですから、なんかね、夕方ぐらいにこう例えばお仕事から解放されても、でかなんかこの後どっか行こうっていう気になるけど、
日のあるうちに帰れる、
ね、真っ暗になるとなんかもう帰らなきゃっていう気になったりとかね。
そうですね、
しますから。
冬だと 普通の時間に家を出ているのにもかかわらず夜明け前にお出かけしている気持ちになってちょっと損したような気持ちになりますからね。
はい、なんちゃんは冬の方が好きなの？
はい、夏暑いのなんで本当暑いの苦手なの。
いや、
素朴か冬だって寒いだろ。
冬も寒いです。
一生懸命暑い寒い以外の理由を考えたんですよ。
我々一生懸命ロジックを組み立てたんですよ。
でも確かにでも夏の方がイベントとかは大好きです。花火とか。
ああ、そうですね。
冬はなんか特にイベントないなと思います。
クリスマス、
誕生日、
誕生日、
お正月、
お正月、
豆まき、
あ、豆まき楽しいですね。
バレンタインデー、
うん、今クリスマスからお正月からいろいろ行った中でなんちゃんが一番反応したのは豆まき。
まあね、
なんか冬って恋人のイベントが多すぎて、
うん、分かります分かります分かります分かります、それは分からなくはないです。
なるほど。家族ではやらないんですか？
家族ではそんなにはクリスマスとかはやらないですね。
あの恋人同士で豆まきはあんましないからね。
だから好きなんですよ、きっと。
なるほどね。
楽しいですよ。
楽しいです。
まあ、誰としても。
はい。誰としても
楽しい。豆まきね、まあね。もうね、もう、そういうのしますか。
豆まきめっちゃ好きですね。
あ、そうですか。いや、嫌いじゃないですよ。楽しいのは分かりますよ。パイ投げみたいなもんですから。
私ね、節句ごとの行事、はい、なんか伝統的な行事をやるのがすごく好きで、
あれですか、うん、丁寧に暮らすってやつですか。
なんかなんでしょうね、あのもともとその日本の昔の文化とかが好きなオタクだったので、
うん、
現代よりも昔に住みたいって思ってるような人だったというのもあり、
うん、
あとが、まあ、大学生の頃に民族学的な、
うん、
あの習慣とか習俗みたいなものを研究するのが 、うん、趣味というか、
うん、
まあ、ゼミでやっていて好きだったというのもあって、
うん、
本当にそういう昔の文化とか、
うん、
地域地域の習俗っていうものを知ったり、自分が住んでるところのやつはしかも体験までできるというので楽しくてしょうがない。だからそのお正月の締め飾りも確実にやりますし、それを燃やすとか、
うん、
家の周りに燃やした灰を置くとか、そういったことも絶対やりますから、豆まきも外せない。
いや、僕はそういうの割と無頓着ではあるんですが、そういうのをちゃんとやってて、しかもそういうね、こういう言われとかっていうのを知ってるというのは豊かだなと思う、うん、はい、
楽しいですよ。
ただね、めんどくささがね、先に立つんです。
ケーキ買ってくるのと同じぐらいですよ、レベル的に。
ケーキを買ってくる、
クリスマスに、
あ、
ツリー飾ってね。
そういうことはなかなかしないですね。
ツリーは子供の頃以来飾ってはないですけども、
うん、時々思い出したように何かしなあかんと思って、なんか部屋に赤いものを置いてみたり。
赤いもの、なんで赤いもの。
いや、クリスマスにね、一回何かしないけど、サンタさんがあのなんか描かれているマフラーを買ってきて、
はい、かわいい、
部屋にかけてみ、ドアの部分にかけてみたみたいなこと
ちょっとこじゃれていますね。
してすごい恥ずかしい思い一人で一人で恥ずかしくなって
思い出したか、
なんで
今も今ちょっと若干赤面してます
いいじゃないですか。
いや、うん、ね、
私たち女子はね、普通にそういう飾りがあったらちょっと買っておいたりしますもん
ね、
うん、
あ、でもね、僕雑貨とかは見るのは好きですよ。
雑貨は楽しい、
可愛いですね、う
ん、買わないんですけど、
うん、見るだけでも楽しい。
見るだけで、はい、置くとね、なんかその後どうしていいかわからなくなる。
そう
です雑貨って
確かに、
うん、
そうです
ね、そうなんです
オルゴールとか可愛いです
ね。ああ、なるほどね、可愛いですね。
いや、ね、可愛いと思いますよ可愛いと思いますけどね、なんかあんまり一回鳴らしたら大体満足するじ
ゃないですか確かに BGM にするには毎回待たないといけない
ですね。
ね、そう、いや、そういうでもね、
はい、
そういうことをナチュラルにね、されるじゃないですか、
は
はい、女の人とか、はい、なんかこういいな豊かだなと思いますけど。
やったらいいじゃないですか。
僕は、オルゴール買いに行くんですか。あでも昔暇な時になんか、オルゴールばっかり集めてるところなんか
ミュージアム
ミュージアム、うん、に行きましたよ。あのなんか人形がくるくるって回してオルゴールになるやつとか。
六甲山にあるやつですかね。
いや多分ね富山かその辺にあったような気がする
。
いやもうそれこそ20年近く前の話ですけど、なんかすごい暇やったんやと思うんですけど行ったらなんか割となんかそこで即売会的なニュアンスも出てすごすごと帰ってきたんですけど
買わないとダメなんか。
いやあの割とだからあの裕福なおばさま方がちょっとサロン感のあるところに、あの僕も平日お休みの仕事をしててどうしてくれようかなと思って、だからね二十歳そこらの頃ですよ。だからやっぱりいろんなねそういうオルゴールとかそういうものにちょっとたしなんでみようと思って行ったら、はい、ちょっと明らかに場違いだったなすごすごと帰りましたけど。
アミさんのそういう好奇心は豊かだなと思いますね。
いやもうそんなことないですよ。それだから若い頃の話ですから、
うん、最近はなんかそういうものに興味を持って出かけていったりはなさらないですか。
あのねいや、うん、そんな敬語で話さなくてもいやあのね最近だからもうちょっとそういうのを頑張って足を運ぶ体験するってやっぱり大事だから、ただここ数年ちょっと物臭いになってたなと思ってて、いろいろといかないと思っている最中で、あの民泊に行きたいなと思ってます。
民泊、大阪民族学
あの博物館、そうですそうですね、あの太陽の塔の橋本です。
そこはね広いですね。
あそうそう、あのごめんなさい話あれやけど、この間あなた、
はい、
小野さんなんか美術館、美術館の
船橋桂ですね、兵庫県立美術館、
あれを言って行きたいなと思いながら行く間がなくて終わっちゃった
んで、終わっちゃった。あれは素晴らしかったですね、
うん、そういう美術館とか行きたいなと思ってますけど。
いいですね、うん、そう私ステージタイガーの虎の子ブログに書かせていただいたんですけどね、
うん、
兵庫県立美術館の船越桂さんというおじさんが人間の美しい半身像を、クスノキの硬い木で彫って、主に女の方とか彫るんですけど、それを色を塗ってってい
う作品、なんか不思議な感じのね、あれ木彫りなんだ、
全部木彫りです、木彫りにあの昔の仏像のように玉眼といって目の玉だけを大理石で作るっていうので、ちょっとすごい実在感がある、雰囲気が素晴らしいですね。
まあねパッと聞いてもふーんとしか言いようがないじゃないですかっていうのをやっぱり見に行って体感するって、でまあ会うのか会わないのかはそれぞれですとは思いますけど、いやフェイスブックでもねあの、はい、僕のまた全然違う知り合いの人が結構いてよかったみたいなことを書いてて、やっぱりねちょっと行ってみたいなというか。
あれはね、どの角度から見ても美しいんですよ。
いや、ようできた立体は本当にいいね。
本当。一つ欲しい。
高いよ。で場所取るよ。
まずそっちですね。多分頑張って買えない価格ではないと思うんですよね。生きてらっしゃるから。ただ置くとこがない。
最近水本、虎本くんが、はい、あのね。読書になるとか言って、あ、まあ、この間もそんな話しましたけど、あのブログの方で熱く推していたあの船に乗れというやつを、うんうんうん、まあ、ブログにもあげましたが早速読んでいるんですけども、まああのまだ僕も途中ですけど、クラシック音楽に傾倒していく高校生の話なんですけど、
素敵、
あのねすごくまあいいとこの子で恵まれてはいるんですけど、まあそういう中ですごく古典っていうね歴史ある芸術にのめり込んでいって、それをあのすごく味わっていってるっていうね姿がすごくみずみずしくて、
あのいいですね。
だから本当にしんどい大変なこととかねいっぱいやりながら、それでなんかちょっとずつちょっとずつ味わいを深めていってるっていう姿はね、
あそれは読む価値がありそうですね。
だから感動するとかそういうものがドラマ的にどうとかっていうことじゃなくて、特にね我々みたいな、ちょ ちょっとね背筋を正されるというか、特にクラシックっていうさ、もう絶対的なルールがあるものにもう何を言うても沿わしていかない、沿っていく行為じゃないですか、
はいはい、
っていうのをね、そのなんか段階を見てるというのは、あ、いいな、いいなというか、
面白いですね、
もしお芝居はどうなんだろうとかっていうことをすごく考えさせられて、悲しくな、ちょっと寂しくなったりもするし、うん、いやだからね、振り返って我が身どうだろうみたいなこととかね、思ってたからね、いろいろ僕もなんかクラシックバレエとかもやってた時期がありますから、なんとなく分かるんですよ、その絶対的なものにもう、ね、体格で弾かれたりとかあるわけじゃないですか、
なるほど、
骨のつき方とか、
西洋は特にそういうところがありますね、うん、
だから厳しくも生産で何ね、世界でやっていくそのヒリヒリした感じ、そこのね、あの挫折と喜びとというのを非常に楽しく読んでますので、はい、
もう一度じゃあタイトルを、
船に乗れびっくりマークっていう本です、
はい、皆さん検索してみてください。
ブログを見たらあの、はい、僕初めて読む作家さんなんで、
はい、
名前がうろ覚えなので誤解を与えないように今はここでは言いません。
あ、じゃあそろそろお時間になってきたのでご案内だけ一つさせていただきます。
はい、
どうぞ。
作演出で虎本剛さんが出てます、出てるじゃない、作演出してます。マザー、母が残してくれたものというものが、サンケイホールブリーゼで9月22日火曜日祝日です、
はい、
11時と15時からやっておりますので、よかったら見に行ってあげてください、
はい、かなり大掛かりなお芝居、
はい、
まあブリーゼですから大きい舞台でねやってるんで、まあ、詳しくはね、あのちょっとホームページを見てもらうのが一番確実かなと思います。
ゲスタイルのホームページに書いてありますね。
はい、他にもね、いろんな他のメンバーの、まあ、舞台のお知らせとかいろいろありますので、
はい、
チェケラ、
ありがとうございます、
はい、
それでは皆様、秋の夜の場をゆっくりとお過ごしください。また来週、ごきげんよう。
おやすみなさい。
ごきげんよう。